今日のカフェテラスのお客様、作家川越淑子さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。気持ちのいい季節にやっとなりましたね。はい、毎日どのようにお過ごしですか？お散歩のお好きな川越さんですから、
今日も朝ちょっと歩きました。
あ、そうですか。はい、どのぐらいの時間歩いてらっしゃるんですか？
私はね、スマホで写真撮りながら歩くんですよ。
そう
ですから、
ね、
時間の半分ぐらいしか歩いてませんね。
はい、例えば1時間歩いたとしても30分は
そうです。
いろんなものをちょっと目を止めて、
なんか拾ったりとか柿の落ちてるのを拾ったりとか
楽しい、いろんな本当に発見しながら毎日が物語というね、これはもういつも書いていただいてますけども、最近のいろんな出来事などちょっとご紹介いただけたらと思います。
は
い、
楽しかったこと、
はい、
3つあります。
お、3つは素敵ですね。
1つは、はい、ここに来させていただいて、門楽器さんやスタッフの方たちの、はい、仲間に一時でも入れていただく。
いやいやいや、ママありがとうございます。私たち
これはすごく嬉しいことなんですよ。
そうなんですか。
で、今こういう時代ですから、はい、放送ってすごく大事だなって私思うんですね。そういうのに携わっていらっしゃる門楽さんやスタッフの方たち、本当にもう感服しますね。
本当に少しでも何かこう明るくなる、元気になっていただく、ほっとしていただく、そばに寄せていただけたらいいなぐらいは思っておりますけども。
すごいなって最近特に思いますね。
そうですか。はい、いやいや、私たちも楽しみながら、させていただいてますので、
でそういうところに本当にちょっとですけれども参加させていただいて、もうこう楽しい気持ちで帰れるって、まあ、嬉しいことですよ。これは
ありがとうございますぜひまた、
はい、
そして私たちは本当にコラムの方で素敵なお物語を書いていただいてますが、それを読ませていただくファンの方もやっぱり大勢いらっしゃるんですよね。
実はね、はい、このコロナの時代になってから、これ読んだよとか、今日のねこの時間、はい、楽しみに待ってるねとか、
は
い、前よりもずっと多いです。
あ、そう
だからびっくりしますね。時代って、
お家にいらっしゃる時間が長くなってくると、ね、ご自分なりのこうペースをつかんで楽しみを見つけてっていうことですね。
もうメールいただくと嬉しくて。
いや、嬉しいですね。
門楽さんと私の会話のファンですよって、はい、今日は
そうなんですか。
親しいお友達なんですけど
あ、そうですか。
その時間待ってますって言ってメールが来
たり、それこそありがたいことですね。待っていただけることの嬉しさっていうのは、大げさに言うと生きててよかったって待っていただけるってすごいですよね。ちょっと話それますけど、以前ちょっと仕事でとってもこうちょっと辛い気持ちになった時に、ごくごく普通の、お店、いわゆる喫茶店のようなとこなんですけど、心を込めてきっとその方はおっしゃったのか、営業の言葉なのか分かりませんが、ようこそいらっしゃいましたって言っていただいたのに、ポロポロポロと涙が出たことが
ありますよね。
だから待っていただいたのと思ったら嬉しくなって
しまう。いやー、ありますよね。
なんかそういう言葉がこう染みてくる瞬間もあるし、私自身もラジオで励まされたり、あ、この曲で救われたっていう時もあるので、少しでもそういう放送に近づけたらいいなと思って、まあ、日々はさせていただいてますけども、はい、でもお客様とのお話、ゲストとのお話が私はやっぱり何よりも力になりますね。自分でなかなかこう体験できない、出ていけないところのお話を、特に川越さんはあちらこちらに
ちょっと行き過ぎですけど落ち着かない人で
もうたくさんのお友達がいらっしゃるので、
どうでしょう、わからないんですけれども、恵まれてることは確かですね。
例年の秋の頃でしたかしら、ピアノの演奏と、
それは中止、やっぱり中止っていうか、私は行かなかったんです。
そうなんですね。
東京の友達は行ったんですけどね、
はい、
そのコンサートだけに、
は
い、で、馬、他に
プラスアルファでね
遊ぶお馬さんとかはもう、はい、彼女も全部カットして、そのコンサートを開かれるお友達はとにかくものすごく練習した、はい、ぜひ来てほしいって私にも言ってきたんですけど、 やっぱり東京から山梨に行くのと関西から東京越して山梨に行くのとちょっとやっぱり違うんですよ。
距離もあるけど気持ちがだいぶ ね、 そうですね。
でも成功だったみたいで、
あ、そうですか、
よかったなって。
一つ目はじゃあ聞かせていただきましたけど、
一、はい、つ目はここに来れること、二、
はい、
つ目はですね、何年か前から歩き始めまして、はい、で去年あたりからブログのお友達が誘ってくれまして、はい、宝山峡って唐戸台の裏にあるんです。6個の一角なんですけど、
はい、
そこがお家の近くなので彼女の家に車を置いて、で、あと全部で5人なんですね、でそのグループに入れてくださって、でなんとその5人の中の3人までが80代なんです。で私より健脚なんです
。すごいですね。
私は一番ダメなんで、
じゃあウォーキング歴が短くていらっしゃる川越さんが、
私は短いっていうか、上り坂とか下り坂は歩いてないんですよ、私は。挑戦もしてない、
ニュータウンのいろんなところを回ってらっしゃる、
でその中の3人が80代なんですけど、そのうちの1人が女性で、自然観察指導員っていう肩書き持ってらして、
あ、そう、
引っ張りだこなんです、この方はね。学校に生徒さんに何かお話しに行ったりとか、一緒に何か行動したりとか、で私たちは行くと、とにかくどんな小さな花でも道端の名前を全部知ってらっしゃるんです、それで、あ、その秋、冬、春、夏に行くと、その一つの花がどんな風に変わるかっていうことも、もうしょっちゅう歩いてらっしゃるから分かるんですよね、その出会いが嬉しくて、全然欠かさずに。でそのうちのもう一人はこの前入られた方で男の方なんですけれども、この方がね、水中の水の中の昆虫の研究してらっしゃる方で、世界を股にかけて、それでお話ししてたら、なんとそこの深田公園の自然博ありますよね、人と自然博です、あそこで働いてらっしゃった方で、
そうなんですね、
で定年退職なさって、今私たちと一緒に歩いて何か教えてくれたりなんかしてる、だからただでいいのっていう感じで、
生き字引の方が生き字引き、
もう私はね、頭がね本当にもう幼稚園生みたいになって、脳がもうとにかくワクワクするんです、
あれもこれも伺いたいになりますね。
で小さな手帳を持って行って、私ともう一人の人は、本当にいろんなことを知りたいんで、鉛筆もつけて、それ用の手帳も買いまして、で教えてもらったことを全部書いて写真に撮って、
あ、すごい。
それで、ただ歩いて観察するだけじゃなくって、好きな歌を一人ずつ言いなさいって、みんなで歌おうって言って、途中で泊まっておやつ食べたり、歌を歌ったり、
なんと素晴らしいお時間ですね。
で先月はまだちょっと暑かったので、一人が冷やしそうめん持ってきてくれたんですね、で渓流の中に足を入れて、で食べたんですけど、これが美味しくて美味しくて、もう冷やしたおそうめんに生姜と、すった生姜ですよね、生姜と細かく刻んだおネギだけが、だけなんですけども、ものすごく美味しかったですね。
思いますね。全ての環境がごちそうの、それぞれになりますね、味付けになりますね、
だからそういう、もうそれはまあ定期的なものなんですけど、あさっては兜山に行こうと誘われてまして、でその次が有馬富士、それからぬるびきの滝、だからその間にお休みの期間を、体を休める期間を入れないといけないんで、意外にね、一月30日やってもいつも行けるわけじゃないんですよね、3回ぐらいが3回
なんで、いやでもいいペースじゃないですか。
もう山女の人にしてみれば、本当に丘みたいなところなんですけど、
そうなんですね。
でも私にはそれでいいんです今は、
いやそれに今伺ってると、登るのが目的ではなくって、登る途中のいろいろな寄り道が、
もうそれが嬉しくて知らないことだらけなんですよ、もうこの年にして。
なるほ どね、うん、歌は例えば川越さんは何をリクエストされたんですか。
私はね、もみじ、
この季節、はい、
でそのお友達が全部それぞれ好きなあの人の好きな歌をタイプで売って印刷して5人分
すごい
作ってくれて、こうして
出発前にいわゆる歌のしおりのようなのがあるわけですね。嬉しいです。昔の遠足そうやって準備しましたからね。あの犯人もどこかへ遠出するときは、うん、あのディレクターの戸川さんが作ってくれて、
あ、そうです、
やっぱり嬉しいですね。バスで歌ったのって、
うん、あの何かないと歌わないんですよ、私なんかもう情けないことに。
あ、いやいやいやいやいや、でも、うん、まあまあ皆さんそうです。
そうですかね、うん、あの本当はそういう歌のグループに入りたいんですけど、
はい、
なかなか時間的なこととかもいろいろありますでしょ、はい、だから下手でもその谷川を歩きながら誰も通らないんです、あのほとんど人がいないとこなんですよ、ですからその3密も、はい、もう大丈夫だし、でたまたま大声張り上げて歌ってると人が通り、はい、通る時あるんですけど、やめない
きっと
やめると帰って変じゃないかとか思ったりして。
なるほど、そうですね、楽しみながら歩いてらっしゃるっていうことでね、あのお邪魔でない限り、ね、
そうです
なんかこう本を読んでらっしゃったら別かもしれませんけど、
もう学ぶことがいっぱいあって、
その行かれるコースを選ばれるのは以前山ガールがいらっしゃるとおっしゃったその方が選ばれるんですか。
いや、あの、あ、人によっては私用に選んでくれる人もいるんですけど、はい、歩きやすいところ、あの宝山峡っていうのはもうコースが大体決まってて、あの登るちょっと緩い上り坂なんですけど、その上り口まではいろんなコースがあるんですけど、
はい、
そこから入っちゃったらもうあんまり変わらないんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
来年の夏は水着持っていこうと思ってるんですよ。
あ、そんな場所があるんですか。
バチャバチャしようと思って、
いいですね、気持ちいいですね。
もうね、
あのお魚釣りとかには誰か
やってらっしゃる人いました。はい、
そうですか、
じゃ
あその近くはちょっとそっとしとかなきゃいけませんね。
そうですね、
はい、でも、うん、自然の中で歌って気持ちいいですよね。
そうですよ、もう子供だったら大声張り上げて歌うんですけど、もうあんまりそういうことないんで誰かが音頭を取ってくださると、はいはい、もうね、うん、子供心に帰って、
そうですね、いいお時間作ってらっしゃいますね。一、はい、日がかりのお出かけですか。
そうですね、だいたい9時に集合なんですね、
朝、はい、
はい、それで おやつとかお昼食べて、だいたい2時ぐらいに、で私は帰りに温泉に寄って帰ってくる。
あ、疲れを癒して。
私だけ遠いんです。
あ、そうなんですか、う
ん、他の方はみんなその唐戸台に、はい、あのお家があるから、
はい、なるほど、はい、そしていろんな筋肉をちょっと休めて、
そうです、
1週間ぐらいしてまた次のコース
いい、ね、1週間だっていいんですけど、そのうちものすごくかかるんじゃないでしょうかね。
でも本当にあの疲れの出ないたまらない程度に楽しめるっていうあのメニューがあるのはいいですよ ね、しかも皆さんとご一緒っていうのは、
でも私腰が痛いとか言う人がいたら、うん、山女の方は、うん、そういう時こそ山に登るのよって治るからって言うんですよね、はいはい、そういえば、あの私馬やってましたでしょ、乗馬はね、はいはい、あの腰の痛い時乗馬すると治るんですよ。反対のように思うでしょ。
そうですね、
うん、でもそういうもんなんですね、
ま、無理のないこうちょうど動きは、うん、きっとだからあの乗馬でも激しい動きではなくって、今いつもよりは少し抑えた。
そうですね、気持ちの問題もあるんでしょうね、リフレッシュして。
そうですね、でやっぱり全身を使うっていうことは血行も良くなるし、
そうです ね
凝り固まった筋肉をうまくこうほぐして、一番はやっぱり今すでに心だと思いますけど。そう、心が
結構ありますね。
ねえ、そうなんですね。二つ目もすごく楽しそうな話。
これが二つ目ですよね。
はい、
で三つ目はよろしいですか。先日、
はい、
施設に私の英語の、グループがあるんですけれども、はい、それも30年間続けてたんですけれども、この2月からストップしてるんですよ。この9ヶ月、
はい、新型コロナ
で今まで阪神大震災の時以外は休まずにずっと続けてやってたんですね、はい、でそのメンバーの一人が介護施設にちょっと体が ご自由なので、うん、あの車椅子なんですけれども、介護施設で今あの生活してらして、うん、もう外には全然 出てはいけないことになってるんですって。
今そうですね、あの家族の方の面会もね、あのままならないって伺ってます。
それでね、あのお友達の家行ってもいけないということになってまして、はいはい、ところがその定期的に病院の検査がありまして、それは OK なんです。
はい、
で彼女が電話してきまして、あの出勤、私ね今度その定期検査に行くんだけど、うん、病院からの帰りに、あなたの家にあの車から降りてはいけないけれど、これはルール違反になるから、
はい、
窓越しに顔見たいって。
わー、ロミオとジュリエット
ちょっとドラマチックでしょ、
ね、そうですね、はい、素敵です
あのお互いに相手不足であってもね、そういう電話かかってきたんですね、
はい
はい、で私も会いたかったから、あ、その電話切った後にいいよって、まあ、電話切ったんですけど、その後に、じゃあみんなに連絡して、あのちょっとの間でも、みんなが直接あのフェイストゥーフェイスで、あのこんにちはって元気やってるって
本当本当そうですね、
その時間をすごく短くして、でランチもやめにしてコーヒーブレイクっていうか、まあ、あのちょっとケーキとコーヒーぐらいで簡単にして、それで彼女にみんなで窓越しからね、元気って言って手を振って笑顔を見せるだけでも、まあいいんじゃないかなっていうことを提案したんですよ、そしたらね、あのそれはいいことだって、会いたかったっていう話になりまして、で出勤ありがとう、そういう計画してくれてって、いやいや私じゃなくて、その発端はあの彼女、介護施設に入ってる彼女が、あの計画してくれ、計画っていうかお話をしてくれて、そっからつなぎだってこうなったのよって、私じゃないのって言って、まあ彼女はとにかくいろんなハッピーなことを作ることが上手な人なんですよ。
そうなんですね、
よく笑うし、で私なんかぼーっとしてて、
いや
あそうか、じゃあ今度そういうことにしようって言って、11月の初めに、あのまあ会える人は来る、うち来て、それであのこんにちはってやることになったんですね。
あ、これからそれが待ってるんですね。
そうなんです、ちょっと掃除しなきゃと思ったら、ね、全然してないんで
本当にあのお客様をお迎えするとお家が綺麗になりますよね
今までそれはね定期的に、あの一応掃除の日はあったんですけれども、はい、もうあれですね、だから今ちょっとそういう山のこととか、あのお友達とちょっと会う、でまたつながっていけば少しずつ時間を増やしていってでやればいいし、あの彼女の定期検査の日に合わせて、あのちょこっとみんな集まれば、
そうですね、
そういうね、あのなんていうか何かを作り出す人、素晴らしいですよね、で私がちょっとそれをあのお手伝いして
アレンジなさって、
で参加する人があればまたさ、それでなりにまた盛り上がるし、
そうですね、
こういうことって大事ですよね。
あの結局皆さん、あの、ま、若い方はあのかかっても軽いかもしれないということで割とそろそろ集まりを始めてらっしゃるけども、やっぱりある一定年齢の方は用心しますから、あのなかなか今は本当に集まること自体、
あの私なんかお話聞くと、あのもう出ないようなあの習慣になってしまったらもう億劫になっちゃってっていう人が結構いるんですよね。
そうですね、
あそれはそれでいい人もいるかもしれない、でもやっぱり人間って社会的な動物ですので、お話ししたり、顔見て笑ったりとか私は大事かなと思います、
そうですね、である方が面倒だなって思うことをすると脳がものすごく巡るんですって。あのだからこれは面倒くさいなと思ったけど、あ老化防止、老化防止と思ったらちょっと頑張れるのであ
、なるほど、脳が働いてない脳がちょっと動き出すんですかね。
そうそう、あの血の巡りがとってもよくて、だからあの人と会わないで囲碁とか今ねあのパソコンでできるようになったけれども、あの麻雀とかもゲームもできるようになったけれど、人と会ってする方がもっといろんなところを動かすので、 勝るものはないと。しないよりはいいけれど、人と会うことがもう一番 の、 まあ、例えば外に行くとしたら今日は寒いかしら暑いかしら、じゃあ何着ていこうか、で色はどうしようか、ちょっと考える、そういうことだけでも脳のいろんなところが動くか、一箇所だけを動かすよりもいろんなところを動かすのがいい。それには面倒くさいなと思うことをすればいいですよって教えていただいて、それもなんか片付けも5分だったかな、続けるとちゃんとそういう、こう指令が出てきて、だんだん面倒くさくなくなるんですって。だからどうしてもしなきゃいけないことが、日にちが迫ってる、5分頑張ってその状況になると自然としんどくなくなるからって小さいお子さん宿題が嫌な時にはちょっとその環境を作ってみられるのもいいかもしれないですね。
なるほどね、脳ってなんか不思議な機能を持ってるんですね。です私たちまだ知らない。
そうですね、だから うまく騙し騙しするといいらしいです
あ、そうですか。
じゃあちょっとここで一曲入れて後半もお話伺ってまいります、はいはい。さて今日のお客様は作家川越淑子さんをお迎えしております。フリーペーパーハニーにコラム毎日が物語、いつも書いていただいてますが、今回は、ジャカランダと少年の心を持ったおじいちゃんのパート3をこの秋号に書いていただきました、はい。夏号はねちょっとこのコロナの関係でお休みをいただいたのでちょっと時間が空きましたけども、この、お話はなかなか興味深いブラジルのお花
はい、
ジャカランダという
ブラジルというより世界三大花木なんです。
あ、そうなんですか、
はい。だからアルゼンチンにも、はい、アフリカにも咲いています。
あ、南の方で、
はい、日本だったら九州の宮崎に、
暖かいところで、
はい、
そうなんですね。で
ブラジルの国家国の花は一平っていうまた別の、
はい、そうでしたね、はいはい。ただこう舞台になっているのは今回もブラジルということ で、
はい、
川越さん の、 少年の心を持ったボーイフレンドから
、はい、
ある日名前をつけましたよって言って
突然、
ね、
本人の許可もなく
お散歩の途中から
何かですね、
はい、見つけられたこのジャカランダという。ただこのお花をアップされたら、それこそ本当お顔が広いので植物の博士のようなブロックのやっぱりお友達から、いや実はこの木は病んでるよと、このままだったら枯れてしまうよっていうお話になっていったんでしたね。
しかも老木う
わ
ずっこけますよ ね。なんで私の名前がその老木についたのか、
ね、でなんとか助けようということで、はい、またこのブラジルの方が、少年を心待ったおじいちゃんが発奮してご自分で何とか最初はしようとされたんですね、はいはい。そこからのお話があるんですけども、奥様には随分そのご自分でするには叱られたというお話で前回が終わって、今回はそれを何とかしようということで、最初はその近くにいらっしゃるお店の方に。
そうです、イタリア系とかドイツ系 の、移民の方たちの多いポルトアレグレっていう、もうブラジルの最南端なんですよね、はい。そこはそういうヨーロッパ系の人の移民が多いんです。
そ
うで和田さんはそこにもう住み着いて50年、50年ぐらいになるのかな。
あ、そうですか、
はい。でそのイタリア系 の、はい、金具屋さんに入っていって、はい、そしてナタを買って事情を言って、そしたらまあみんな陽気ですよねじゃあ俺が手伝ってあげるよみたいな感じで、で脚立出してくれて、
はい、
でその中にマルコっていう若手の人が脚立に登って、はい、バシバシ切ってくれたんですよ、
はい。
そしたら和田さんはそれはブログに書かなかったんですが、このいきさつは全部書いたんですよ、
はいはい。
でも私が想像するに和田さんが下で脚立を支えてて、うん、上を見たら、
はい、
枝を切られたそのぽっかり空いた空間に、真夏の太陽がさんさんと照って、うん、風があり、
はい、
香りがあり、その木自身が、ああよかったと思ったんじゃないかと思うんですよね、
うん。やっと深呼吸できる。
深呼吸、何歳か知りませんけれども老木であることは確かなんですけれども、とにかくそのツタとか苔がびっしりまとわりついてたのを脚立でやってくれた。それで まあ、和田さんはブログの人に紹介するのが好きで、バシバシ写真を撮って、
はい、
彼らの写真、肩を組んでる写真とか、それから、ナタでその切ってる写真とかいっぱい撮って、でも別に平気なんですよね、写真撮られてもみんな。もうニコニコ笑ってるんですよ。どこに発表されるかも、そんなことも聞きもせず、
はい、
今時の個人情報とかいうこともなく。
じゃあ逆に撮られた方も、どこに乗っけてもいいっていうこともなく。
なく、もうとにかく写真撮って嬉しいって顔をニコニコしながら、肩組んで、そういう写真が私たちのブログにいっぱい載ったんですね。
で
奥さんに叱られたことも、もう全部、もう全部、オープンに、その辺が、ちょっと日本と、良いとか悪いっていうんじゃなくて、ものすごいオープンなんですよね、陽気で。まあ、いろいろニュースでは、そのファベーラの話とか、貧民街の話とか、強盗とか、そういう話もありますけれども、片や、ものすごい陽気なんですよ、人懐っこくて、
だからなんかこう最初の方のお話でもありましたけど、心の持ちようっていうんですか、幸せを感じるその物差しっていうのは本当にそれぞれ一人一人もちろん違うし、国民性もあるし、また環境でも変わってくるんだなっていうのは、いつもお話伺って思いますね。
かなり違いますね、日本と。
だって地球の裏側ですからね。
そうですよね。
でもブログだともう一気に同時に同時タイムで体験してらっしゃる、お話をいただいたりしても、
はい、
連絡があるわけですよね。時間的にはどのくらい違うんですか。
半日違うのかな。今が、
はい、夜中の3時ぐらいですか。
そうですね。
あ、
遅れてますね、はい、1日ぐらい。
1日違うんですか。
半日か1日ちょっと、
はい、
忘れてしまったんですけど、同じ時間です。今3時
まるまる24時間違うんですか。
あ、そうですよね、半日じゃなくて、
はい、
24時間ですね。
あ、そうですか。
はい、
はい、同じ午後の3時だったらね。
そうですね、夜中ですね、向こうは。
夜中となると半日かな。
半日ですか。
そうですね。
どうも計算が。
そうなんですね、はい、よくでもたくさんの方とブログをされてらっしゃいますよね。
そうですね、なんかね、入ってみて分かったんですけど、男性がほとんどなんですよ。
あ、もともとあったグループの中に。
私途中から入ったんですね、
はい、
で、それはアルゼンチナ丸っていう、はい、私は船で行ったんですけれども、
留学するときに乗られた船、
はい、そこにその船の前の高校ですよね、第12次校っていうんです。私は第13次校っていうんですけれども、あ、はい、移民の方たちが600人ぐらい乗ってたんです、和田さんたちの、
はい、
で私の時はもう だんだんその移民っていうことに対して、うん、国ももういいかなっていう感じになってきて、
はいはい、
私の時は165人ぐらい移民の方が乗ってたんですね、
はい、
で私はまあ両親が女の子やから、うん、その移民の方たち の乗っているその 船底のようなところよりも、うん、まあ、安全考えて、うん、二等船室にして4人部屋だったんですけど、
はい、
お船がとにかくずっと進むにつれて太平洋の真ん中になったら、もうみんな退屈してるから、うん、二等船客も三等船客も、もう混ぜっこになって、卓球したり、あるいは一緒に食事したり、音楽聴いたりお話ししたり、でその時初めて私は、生まれて初めて移民っているんだって知ったんですよ。
当時として、
それまで全く知らなかったんですね、
はいはい、
彼らのそのバイタリティっていうか、
うん、
もうびっくりしましたね。
そのお話は前回までシリーズでずっと書いていただいた、はい、アメリカン青春グラフィティの方で ね、
はい、
アルゼンチナ丸の、ね、お話もありました、その中のエピソードもありました。そのグループが皆さんで今ログという形で、
私の乗った船ではなく て
和田さ
んが、そのポルトアラグレに住んでいる和田さんがその船の中で船内新聞を発行したんですよ。
あ、もう当時から皆さん、
その時からそれで、その後ずっと その乗った乗船客仲間の、うん、その後をたどったり、
ええ、
どうしてるか調べたり、
はい、
でブログに紹介して一緒に、うん、ずっと連絡取り合ったり、それをね、彼も仕事がありましたから、ブログを始めたのが18年前なんです。それでびっくりすることに、今も大垣さん、
はい、
昨日、アクセス600万回達成なんですよ。
すごいですね、
はい、で私にその祝辞をかけって言われて、それをやっと送ったとこなんですけどね、
はい、そう、
はい、
すごい600万回
万回1日にね、だいたい1000回ぐらいのアクセスがあるらしいんですね。はい。で、それにも今かかりっきりで18年間。で、それをしながら散歩してて、淑子のジャカランダをつけたよと勝手に。それが厄介な木だったということを、だから和田さんも、
はい、
ああ、しまった。つけるんじゃなかった、やれやれと内心思ったかもしれない、言いませんけど
お年をいくつぐらいなん
ですか？今もうちょっとしたら80です。
そうですか。
もうなったかな。
あ、
1月1日がお誕生日で。
そうなんですね。
80歳ですね。
あ、そうなんですね、うわ、
そうなんです。
うん、
で今回はその脚立、はい、の届かなかった部分、
うん、
どうしようかと。そしたらこういう人には何かあるもんですね。何かやる人にはその舞台が必ず用意されているっていう事実今回はイタリアドイツ移民じゃなくて、
はい、
不老者って言っていいのかどうか、うん、不老者、とにかく上半身裸、
うん、
火に焼けている、
なかなかの外観でいらっしゃいますね
写真をいっぱい送ってくるんですよ、和田さんは。その人が、
はい、
その人のね、でひげもじゃああ着ているものといえば、おへそから下の、迷彩色のパンツだけ。
あ、そうなん
です。でゴミを漁ってたんです。
あ、
和田さんのすぐ前で、ゴミ箱をなんかかき回してたんですね、で写真見ると、
はい、
なんかボトルを何個かこう挟んだり、こうして手に両手に持ってるから、多分缶とか瓶を集めてそれをお金に変えている。
なるほど、はい、リサイクルの空き瓶、はい、空き缶を。
その人が、和田さんに何してんだって、いや実はこうこうこうでって、それで手伝おうかっていう、まあ、お金は必ずちょっと払うんです、
はい、
で、お金を払って、
うん、
で彼はそこにも書きましたけれども、はい、野生の猿のようにスルスルスルっとてっぺんまで登っていったんですね、
素早く。
その写真もいっぱい送ってきたんですけどまあ上の方の寄りかかってる木はナタで切り落とし、
はい、うん、
で上の方に絡みついてるツタとかコケは全部手で剥がし、
あ、たくましい、
はい、それボコボコ落ちてくるわけで、和田さんの頭の上にですけど、まあ、和田さんは書いてないんですけど、私がもし和田さんの立場で上を見上げていたら、その木の、いろんな、まあ、気持ちの悪い衣服は全部脱がされて、淑子のジャカランダはもう太陽の光をもう本当にいっぱい浴びて、やっと再生の、力を得たと思うんです。それまでは下半身だけで生きてたんだ。
お花が下の方にだけ咲い
てたんですね。だけにしか咲いてなかったのはそういう理由なんですね。
本来なら上の方に
咲く、上の方にもね、
はい、
だけどそういうものがいっぱいかぶさっていたんで、それが取れた時にもうすごい空が開けたような感じなんですよね、はい、それでもう本当にいい仕事をしてくれましたよね、で降りてきました、
はい、
でここが日本とちょっと違うところなんです。互いに名前を名乗るんですよちょっとどうですか、日本人だったらちょっと不老者みたいな、まあ、ゴミ箱漁ってる人に簡単に話しかけたり、お互いに紹介しちゃったりします？
それはちょっとないかもしれませんね。
多分ないでしょ、
ね、
まあ男性対男性だったらあるかもしれませんけれど、まあ めったにそういうのも見ないし、で日本の中の、 あの社会の中のホームレスとか不労者っていう言葉をつけられる人はどうもその惨めとかすさんだ感じがその全体に出てくるでしょ。
ご自分から社会を遮断されてるタイプの方が多いですからね、結局。だからこう持とうともされないですよね、社会とのつながりを。
そうですよね、
積極的には。
ところがそのブラジルはこのジョン君は、
あ、ジョンっておっしゃったんですね、
はい、自分はジョンと言いますと、はい、ちゃんと名前を名乗って、なんかあの和田さんは、まあ、弁護士の資格も持ってらして、社長もしてらして、神戸高校から早稲田からその後ずっとブラジルにいるんですけれども、まあ、言ったら学歴もあるし、はい、あのまあ、金銭的にも豊か、その人であろうが何であろうがあのそういう裸の男の人と対等してするときはもう真正面から目を見つめて全然動じることもなく堂々としてるんですよね、写真から見ると、はい、であの、まあ、和田さんは書いてませんでしたけど私は、あの和田さんが下から見上げていたそのあのジョン君の姿は、その太陽の光を浴びて、なんかある種芸術的なものを、美みたいなものを一瞬感じたんじゃないかなと思うんですね。それは白人でよりもあるいは黒人、白人よりも、まあ、私たち黄色人種よりもこういうあの褐色の人がそういうことに一番適してる、そのシーンには一番なんか合ってるような、そういう社会なんですよね。だから私その写真いっぱい送ってきた時に、なんとなくボヘミアンっていう言葉昔流行りましたでしょ、
はい、あ、歌でボヘミアンっていうのは聞いたこと
ある。ボヘミアンラプソディとかいうのもありましたよね、クイーンのね。
はいはい、ありますね。
あの、
はい、
ずっと前からボヘミアンっていうのは、あの放浪民族、世界をこう放浪する民族の、まあ、別名みたいにして、で私はねそのジョン君がどうもそんな感じに見えたんですね。どっかからそのポルトアレグレっていうところはドイツ系あるいはイタリア系の人がいっぱい、で近所もウルガイとかアルゼンチンとかも、ブラジルは9つの国と接してるんですよ。
そうなんですね。
ですから出入り自由で、あのいろんな人が多民族が生活してるのがブラジルなん
です。まあ、そうなん
ですね。ですから社長とか放浪者とか関係なくって対等なんですよね、はいはい、太陽の下で、あ、そういうことかと思って、でいろいろ書きながら私もこのあれを書きながら感じてたんですけども、ブラジルって日本の 22.5 倍あるでしょ。
そんなにあるんだ。
で国境もその9つと、9カ国と接してるから、本当に人の出入りが多いんです。ですからイタリア系、あるいはそのジョン君のような褐色系、いろんな人が対等に生活してる国なんだなって、
そうなんですね。だからやっぱり考え方もきっと違いますね。
違いますね。
そうですね。常にいろんな方との接することもあるし、お互いの違いを認め合わなきゃもちろんどちらもがあの生きていけないしっていう国なんですね。
そうですね。
さあもうそろそろお時間がなくなってきたんですけども、はい、次回の冬号はどんなお話に、
そうですね、
ここからまだ続きますか。
これが結局いっぱい花を咲かすことになるんです、
は
い、この、
ね、この後
あと、種もできます。
ああすごい、
はい、お楽しみ。
わかりました。じゃあ次はパート4
パート4です。
になりそうです、はい。ありがとうございました。今日お客様をお迎えしましたのは作家川越淑子さん。次回の冬号、毎日が物語もぜひお待ちいただきたいと思います。発行は12月の初めぐらいになります。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。